聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は詩編第93編、旧約聖書の931ページです。旧約聖書朗読、詩編93編。主こそ王、威厳を衣とし、力を衣とし、身に帯びられる。世界は固く据えられ、決して揺らぐことはない。御座は古より固く据えられ、あなたは常しえの昔からいます。主よ、塩はあげる。塩は声をあげる。塩は打ち寄せる響きをあげる。大水のとどろく声よりも力強く、海に砕け散る波、さらに力強く、高くいます主。主よ、あなたの定めは確かであり、あなたの神殿に尊厳はふさわしい。日の続く限り。以上です。新約聖書は使徒言行録第1章の1節から11節までです。新約聖書の213ページ。新約聖書朗読、使徒言行録第1章1節以下。テオヒロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて、使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために、国を立て直してくださるのはこの時ですか、と尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。以上です。お祈りを捧げます。救い主イエスキリストを私たちの主としてお与えくださいました神様、あなたの御名を褒めたたえます。この主の日の朝、全世界であなたが称えられますようにと願います。そして私たち一人一人もこの礼拝に招き、礼拝をする民としてここに集うことができますことを感謝いたします。街道に集っている者、またライブ配信を通してそれぞれの場所から礼拝を捧げている者、私たちは心を一つにして心をあなたに向け、一心にあなたからの祝福を受けたいと願います。償う一週間をそれぞれの場所でお守りくださいましたことを感謝申し上げます。疲れを覚え、また力をなくし、 そのような中を歩んできた私たちです。この週の初めの日に私たちは今あなたからの御言葉を賜りました。この御言葉を通して力を与えられたいと願うものです。主なる神様、小さく弱い私たちです。どうか私たちに力を与えてください。今日私たちは主が天に昇られ、天にお帰りになったことを記念する礼拝を捧げています。神様、いよいよ主イエスが約束された聖霊が到来します。2000年前、人たちやイエスに信じ従う者たちが聖霊を与えられたように、今私たちの上にも豊かに聖霊が注がれますようにと願います。新しくしてください。私たちを立ち上がらせてください。あなたの恵みを切に願うものです。神様、今世界を顧みてください。パレスチナに平和が与えられますように、パレスチナとイスラエルとの関係をどうぞ神様、あなたの御心のままに平和をもたらしてください。またミャンマーや本当に困難の中を歩んでいる国々、地域、さまざまな場所に生きている一人一人の人たち、どうぞあなたの支えが必要です。今どうぞ世界に平和を与えてください。心から願うものです。来たる主の日にはペンテコステの祝いの祭りをいたします。どうぞ私たちが喜びを持ってこの祝いをともどもにすることができますように導いてください。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。もう10年以上前のことになりますが、私たちの教団から発行されています信徒の友という雑誌にヒット曲の神学という連載がありました。ヒット曲の神学、これは同志社大学の関谷直人先生が執筆されておられました。で、関谷先生は神学を学ばれる前に、牧師におなりになる前に、今では神学部で教えておられるのですけれども、私の母校でもあります関西の芸術系の大学に、おられました。ずっと私よりも大先輩でありますけれども、関谷先生は演奏学科というところでシンセサイザーを弾いておられたんですね。そしてこのシンセサイザーを弾いていた演奏学科の学生が関谷先生ともう一人同志社大学の神学部にその後進まれまして、二人とも今牧師として活躍をしておられます。で、そういう先生でありますから、この関谷直人先生という方はとても音楽に造詣が深い方です。で、このヒット曲の神学、もう13年14年ぐらい前の連載だと思いますが、その最初の連載のことを私はよく覚えています。それは坂本九さんが歌った上を向いて歩こうという歌が第1回目に取り上げられました。で、この関谷先生はかつてアメリカの西海岸にある日系人教会の牧師をなさっておられました。で、そしてアメリカに住む日系人、特に高齢の人々にこの上を向いて歩こうという歌は人気があったのだそうです。それは第二次大戦中に多くの日系人が強制移住させられたり強制収容所に入れられたという悲惨な過去、悲惨な経験が あったからだと言われています。特に関谷牧師のおられたアメリカ西海岸では、この日系人が成功を収めていたわけです。ですから第二次大戦になって、自分たちが開拓し汗水垂らして得た土地や財産を没収され、強制収容所に入れられた日々は思い出したくもないことであったでしょう。しかしこの教会に集う収容所経験のある一人の高齢の日系人をして、収容所での生活は長い長いベケーション、バケーションじゃないですね、ベケーションって書いておられたんですが、長い長いベケーションだった。そういう時だったと言わしめたのです。実に前向きな、実に上向きな志、それは上を向いて歩こうという歌の歌詞そのものの生き方であったのです。先ほどお読みした今日の聖書の箇所は、イエスの弟子たちが登場します。この弟子たちはイエスが十字架上で死なれたことによって、どんなに落胆したことでしょうか。イエスを信じて、故郷に家族を置いて、仕事を捨てて、従って、イエスが全てであった。こういう人たちでした。その人たちに、主の死によってもたらされた大きな悲しみ、大きな喪失感、そして、その弟子たちの心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような日々を送っていました。もう立ち上がれなくなるのではないかと思うような絶望感です。この先どうして行っていいのか、生きていっていいのか、進んでいっていいのかわからないほどの混乱にあったと言えると思います。そのような時に、シエスは約束通りに神によって復活させられました。今も、これからも、シエスが共にいてくださることを弟子たちはどれだけ喜んだことでしょうか。V 字回復ってよく言いますけれども、V 字回復ではありませんが、悲しみのどん底に落とされた人たちが喜びの頂点に達したのでした。しかし聖書によれば、シエスは復活をされて40日間弟子たちと共におられた後、天に昇られたと記されています。弟子たちは主が再び天に帰られると聞いて落胆するのです。今日私たちはシエスの昇天を記念しています。先週の木曜日がイースターから数えて40日目のお日でした。天という場を私たちはまだ目にしたことがありません。ここにいる誰もが天に行ったことはありません。では天とは一体どんな場所なんでしょうか。私たちの知り得ない天は、この世の常識を超えた場であると言えるでしょう。けれども、天は神様がおられる場所です。今日の箇所の出来事は、シュエスが神様のおられる場所に帰って行かれたのです。天という、私たちが考えても考えても、こう計り知れないような、常識から超えたところに、シュエスが行ってしまわれる。そのこともまた弟子たちを落胆させ、不安を増大させたに違いないのです。私たちの人間の知り得るところではなくて、全くわからない場所へ行ってしまう。なおさらのことかもしれません。もっともっと弟子たちの心は不安に駆られました。落ち込むばかりでした。今度こそはもうどうしてよいかわからない。せっかく神は 主イエスを復活させてくださったのに、またもや主イエスは自分たちの目の前から消え去ってしまうのか、そういう思いに駆られていたに違いありません。これからどうしたらよいのか、心が寂しい、不安がよぎる、現実のこととして直視できない、これらの弟子たちのことを今日の箇所はその不安を吹き飛ばすような描き方をするのです。大変象徴的というかユーモラスに描いています。10節のところにイエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。天という場所がどこにあるか分かりません。もしかしたらこの空の彼方にあると昔の人たちは考えていたようですが、もしかしたら私たちの足元の下に天があるのかもしれません。私たちと同じ目線の場所に天があるのかもしれません。つい数日前ですが、私は高校の生徒たちとそのことについて考えていました。古代イスラエルの人たちは、私たちの住む地上のはるか上の方に神様がおられる場所があると考えていたようです。そのことを生徒たちと分かち合いながら、でも天って本当に上の方にあるのかな、そういう話をしました。でも今日の聖書の記述は、何かこう上を向いて弟子たちがぽっかりと口を開けているかのような、そのような場面に私は見えてまいります。私たちにもこういう気持ちがわからないわけではありません。私たち一人一人も神を見失うことがあります。呆然とすることがあります。もう放心状態で立ち尽くして、ぽっかりとこう口を開けて、何か自分が自分ではないような、そのような気持ちになることがあります。信じていたものや事柄が突然ガタガタと崩れ去った、あるいは誰かに裏切られた、何かに失敗してしまった。私たちの毎日にはいろんなことがあります。パニックになります。まっすぐ前を見ることができなくなります。現実には外見上は平静を装おうとします。しかしなぜか私たちの心は言うことを聞きません。不安な気持ちが体中を覆いかぶさってくるようです。そして悪いことがあれば、どんどんどんどん悪い方向に向かっているかのような気持ちにさえさせられるのです。イエスの弟子たちはこう天を向いて、どちらの方向だったか分かりません。でも口をぽっかり開けて、もうどうしてよいか分からないという顔をしていたと思うのです。私たちにもこの気持ち分かるのではないでしょうか。弟子たちの心が私たちの心にひしひしと伝わってこないでしょうか。そのような弟子たちに二人の白い服を着た人、これは天使と神の使いと考えられています。この白い服を着た二人の人が告げます。こう告げるのです。11節です。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。神の使い、天使ともあろう方々が、この時の弟子たちの状況や心情を知らなかったわけではないでしょう。しかし、あえてこう言いました。なぜ天を見上げて立っているのか。天使たちも弟子たちがこのままでいてはいけないと思ったのでしょう。天を見上げながら硬直して立っている。主イエスのご生涯はこれで終わりではないんだ。これでおさらばじゃない。 これでおしまいじゃないんだ。この天使はこう言ったかのようでした。この弟子たちが他にまた新しい弟子たちを招いて輪を広げて、主イエスの教えをたくさんの人たちに広めていく務めがある。主イエスが天に昇られる前の最後の御言葉です。八節のところです。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで、私の証人となる。この使命のために弟子たちは、前を向いて進んでいかなければいけない。私たちにはこう聞こえます。何をぼやぼやしてるんですか。さあ、あなたたちの前には、あのイエスが希望を与えてくれたじゃないですか。これは、主イエスの置き土産です。主イエスが残していかれた希望です。希望に向かって、前を向いて走りなさい。私にはこの天使がそう言ってるように聞こえるのです。そして、終わりの11節の後半になりますが、あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのとまた同じありさまで、またおいでになるとも言われているのです。だから、口をぽっかり開けて、本当は開けていたかどうか分かりませんけれども、そこに立ち止まっているのではないと。進んでいきなさいと。今そこから動いていきなさい。この現実、この地上で起きていることを見て、進みなさいと言われているのです。それは弟子たちが、将来と希望が神様によって約束されていたということでもあります。彼らの人生にまたイエスがおいでになられるのです。それだけではありません。神が使わしてくださる聖霊がいつも共にいてくださるのです。弟子たちはいよいよ前を向き進み始めました。それがペンテコステの日の聖霊降臨の出来事につながっていくのです。弟子たちには仲間がいました。手に手を取り合ってそこから立ち上がって進んでいきました。痛みから立ち上がりました。私たちは2000年前に立ち上がった弟子たちが活躍し、形成した教会の伝統に生きています。2000年前に弟子たちが立ち上がってくれたからこそ、今私たちは21世紀のこの時に教会に連なっていることができるのです。もしあの時、弟子たちが立ち上がらずに、落胆したままちりぢりになっていたらどうだったでしょうか。教会はどうなっていたかわかりません。主イエスは直接目に見えなくても、弟子たちの中に、教会の中に生き続けてきたのです。そして最初に教会を作り上げていった弟子たちは、傷つき、痛みの中から立ち上がったのです。主イエスと共に、旅を続けていった者たちであることを忘れてはならないでしょう。私たちはどんなに辛く、どんなに苦しい中にあっても、主イエスによって立ち上がることができるのです。それは誰でも、どんな状況でも不可能ではありません。そして今傷つき、痛みの中にある他の誰かに生きる力を一身に注ぐことこそ、教会の原点であると、キリスト者の原点であると、今日の聖書は私たちに教えています。弱さや傷、痛みを持った者の共同体、そこに神は聖霊をお与えくださいました。いよいよ来週はペンテコステ、聖霊降臨の出来事を祝います。皆さん、今日私たちはここから現実に向かって恐れずに、ひるまずに、てらわずに前を向いて進んでいきましょう。 主イエスと共に歩き続けていきましょう。お祈りを捧げます。神様、私たちにイエス様が与えられたことを感謝いたします。イエス様、天にお帰りになりましたが、私たちには目には見えなくなりましたが、いつも私たちと二人三脚で共に歩いてくださいます。ありがとうございます。寄り添ってくださる主イエスに感謝いたします。私たちは一人ではありません。私たちは決して孤独ではありません。主の許しを、主の祝福を信じて、今日から始まる新しい一週間、また元気よく始めていくことができますように、私たちに力を注いでください。来週はともどもにペンテコステの祝いを喜び合うことができますように、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで、賛美歌の287番の1節と5節と6節、賛美歌287番の1節5節6節をご一緒に歌いましょう。それではどうぞお立ちください。派遣と祝福をいたします。見よ、私はあなた方と共にいる。あなた方がどこへ行っても、私はあなた方を守る。私は決して見捨てない。だからあなた方は安心して生きなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。